今日は4月1日何の日でしょうね。まあそれはそうなんですけど教会の暦には載ってないのでエプリルール、はい、そうですね。それから受難節の第6主日です。そして次週の4月8日に私たちはイエス・キリストが死から復活した出来事を祝うイースターの礼拝、復活日の礼拝を守ります。私たちはこのように教会暦という教会のカレンダーにのっとってイエスの受難と死、そして復活の出来事を毎年覚え記念し祝っているわけです。そういう意味で今日のこの主の日、受難節の第6主日は大切な日です。というのもイエスがエルサレムに入り十字架につけられて殺される前の最後の時間なんですね。それを覚える1週間が今日から始まる受難週というわけです。シュロの手術という別の呼び方が付けられていますけれども、修法にも書きましたが、シュロの手術とは苦しみを受け殺されるためにエルサレムに入ったイエスのことをですね、で 何も知らない群衆が喜びで迎えた、そういう出来事を記念する日と言えます。今日の受難節が第6主日ということですので、受難節6週間あるということはお分かりいただけると思います。先ほど申し上げましたように、この6週間はイエスの受難を追体験するための時間です。イエスは祭司長やファリサイ派などユダヤ人の指導者から命を狙われていました。けれどもイエスは命を狙われていたにもかかわらず、杉越の祭りを守るためにあえてエルサレムへと入っていくわけです。自分の命の危険を顧みずというとかっこいいんですけれども、でも人間はそんなにかっこよく生きられないと思うんですね。ゲッセマネの園でイエスが血の汗が滴るほど悩んだ、そういう聖書の記述がありますけれども、それほどまでにたとえイエス様であっても葛藤した、悩み苦しんだということです。エルサレムに入れば死が待っている、そういう死の予感がイエスとその弟子たちを捉えていたということを私たちは覚えたいと思います。で今日はヨハネ福音書18章の28節から40節をご一緒に読んでいます。ここの聖書箇所はもうすでにイエスがエルサレムに入城した後の場面で、もう少し正確に言うとエルサレムに入っていった後、ユダの裏切りによって捕まってしまった、そして大祭司などのユダヤ人の指導者たちの前に連れてこられて尋問を受ける、そんな一続きの場面です。イエスの時代、パレスティナはローマの直轄地、直接支配下に置かれていましたけれども、当時ユダヤ人には誰か犯罪人を死刑に定める権限がなかったと言われています。それはローマの法律で許されていなかったわけです。だからこそヨハネ福音書18章の28節ご覧いただけたらお分かりいただけると思いますけれども、ユダヤ人たちはイエスをですね、ピラト総督のところに連れて行ったわけです。ローマの総督ピラトの手によってイエスを死刑に定めるためなんですね。イエスの時代、パレスティナはローマの直轄地でした。そして、大体紀元後の26年から36年のこの10年間ぐらいパレスティナを治めていたローマの総督がピラトだったと言われています。で先ほどもご一緒に、唱えましたけれども、使徒信条にはこの総督ピラトの名前が出てくるわけです。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られというわけですね。それは今日の聖書箇所にあるように、直接的にはピラト総督によってイエスが死刑に処せられたからです。これが今日の聖書の箇所の背景なんですね。ヨハネ福音書は光と闇というイメージを用いています。ヨハネ福音書を生み出した人たち、つまりヨハネ教会の人たちにとっては、今日の聖書箇所は闇の時間と言えるかもしれません。それはイエスが十字架につけられて殺されていく悲しい時間、闇の時間。けれどもヨハネ教会の人たちは、闇の中でこそ光が輝くという信仰を彼らの胸に刻みつけていた、 そのことを信じようとして生きたということなんですね。私たちはそのことを覚えたいと思うわけです。開きませんけれども、ヨハネ福音書の1章1節から5節にはこのような言葉があります。はじめに言葉があった。神は、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この言葉はギリシャの世界でロゴスとして信じられていたもので、世界をその根本から成り立たしめる基本的な基礎原理、それをイエスの弟子たちはこのロゴス、言葉こそがイエス・キリストであると信じたわけです。このヨハネ福音書の冒頭でロゴス、言葉として言われているもの、イエス・キリスト、それは命であり、その命が信じる者の人間を照らす光であった。その光が暗闇の中で輝いているけれども、暗闇は光を理解しなかったという、そういうイメージがヨハネ福音書を貫いています。もう一度今日の聖書箇所のあらすじを振り返りたいと思いますけれども、特に3つのポイントに注目したいと思います。まず1つ目のポイントは、先ほどもお読みしましたけれども、注目しましたけれども、まず最初の一文、18章の28節をご覧いただきたいと思うんですね。このようにあります。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分で官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。これ何の気のない、何の気なしに読んだらもう取り過ぎてしまうような文章なんですけれども、とても重要な一文であると思います。というのも、先ほども申し上げましたように、ユダヤ人はですね、当時犯罪人を死刑に定める権限を持っていませんでした。法律で許されていなかったわけです。でだからこそイエスをローマ総督ピラトのもとに連れて行ったわけです。で今改めて18章28節をお読みした理由は、その後半部分にあるんですね。こういうふうにあります。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。ここに注目したいわけです。というのも、ここには人間の本性、人間の心や体の底の底に抜きがたく染みついている奥、こう罪深さ、汚さっていうものがよく表現されているように感じるんですね。今一人の人間の命を傷つけて抹殺しようとしている大勢の人間がいるわけです。で、これら大勢の人間たちは、傷つけられて殺されようとしている一人の命の尊さ、尊厳ということよりも、自分たちの宗教的な、イデオロギー的な、習慣的な清潔さ、潔癖さ、あるいは利益を守ることに注意が向いてしまっているということを、この一文が表しているように思うからです。でもこれが人間の姿なんじゃないかと思うんですね。大祭司たちだけが特別な悪人だとは思いません。これが私たち自身の姿であり、私たち自身も大祭司たちと何ら変わることがないということを、まずこの28節の文章から受け止めたいと思うわけです。で、次に2つ目に注目したいのは、33節と34節でお読みいたします。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそういうのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ここで特に注目したいのは、ユダヤ人の王という言い方ですね。ユダヤ人の王という言い方には2つの意味が込められています。政治的な意味と宗教的な意味ですね。今総督ピラトがイエスに問い詰めています。お前がユダヤ人の王なのか問い詰めています。で、これは政治的な意図を持った質問と理解できます。もしイエスが、そうだ、私がユダヤ人の王であると政治的な意味でこの質問に答えると、きっと 即座に処刑されると思うんですね。なぜなら当時のパレスティナはローマ帝国の直接の支配下に置かれていましたので、ユダヤ人の王と自称する人間の存在は許されなかったはずだからです。これがユダヤ人の王という言い方の政治的な意味が持つ広がりですね。宗教的な意味とはですね、ユダヤ人の王という言葉の宗教的な意味とは、それはヨハネ教会の人たちがイエスに重ね合わせた姿だと思います。確かにイエスは政治的な意味ではユダヤ人の王ではなかったかもしれない。でもイエスこそが神の御心をイスラエル民族に示したという意味では、本当の意味でイスラエル人のための王様、ユダヤ人のための王様だったんだとヨハネ教会の人たちは信じていたのではないでしょうか。だからこのユダヤ人の王という言い方には2つの意味が込められていると私は思います。あるいは皮肉であり、アイロニーとして捉えることもできるかもしれません。そして3つ目は36節と37節なんですね。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。この中で私の国はこの世には属していないというイエスの言葉、1年間すでに何回もお話をしてまいりましたけれども、福音書で神の国という言葉が使われるとき、この国という言葉は何か物理的な境界線、領域やこう地理的な領土を意味するのではなくって、神様の働きを意味していると理解したいと思います。ですからイエスのこの言葉、私の国はこの世に属してはいないという言葉も、私の働きはこの世に属していないと理解したいと思うわけです。つまり先ほどの言い方に従うならば、ローマ総督ピラトは政治的な事件でイエスに対して、お前はユダヤ人の王なのかと質問しますけれども、イエスはピラトと同じ事件には立っていないわけです。イエスが求めていたのは政治的な指導的立場、栄光権力、イスラエル民族の指導者となることではなくって、神様の御心だったわけです。そのことをヨハネ教会の人たちをはじめとするイエスの弟子たちが信じたわけです。イエスが捕まって尋問され、十字架上で殺されようとするとき、弟子たちは最後までイエスと共に生きることができませんでした。イエスと共に生きるということは、具体的にはイエスと同じように捕まって尋問され、十字架上で殺されるということ。でもそれはできなかったわけです。一言で言うと、弟子たちはイエスを裏切りました。恐ろしかったから、自分が可愛かったからだと思います。そして自分たちがイエスを裏切ったということは、そのことは弟子たちにとって大きな悲しみ、痛み、傷となったわけです。私たちは聖書を読むときに、このような弟子たちの姿に自分自身を重ね合わせなければいけないと思います。けれどもですね、イエスを裏切った弟子たちは、後にイエス・キリストの後に従おうと決意します。それがキリスト教信仰の始まりとなるわけです。絶望が希望へと変えられる奇跡がここに起こっていくわけです。ヨハネ教会の人たちはヨハネ福音書を生み出しました。死に至るまで神の御心に忠実であろうとしたイエスがたどったその道筋を、私たちも今度こそは同じようにたどるんだ。イエスの後に従っていくんだと決意できたときに、そしてその決意を行動に移すことができたときに、初めて心の痛みが少しずつ消えていったのではないでしょうか。そのとき初めて絶望が希望に変わるのではないかと思います。 私はそのように信じています。ヨハネ福音書の描くイエスはピラトに答えています。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。じゃあイエスが証ししようとしたもの、イエスが証ししようとした真理、一体何だったのでしょうか。少し違う角度からお話をしたいと思いますけれども、一冊の本を手に取ったんですが、人間イエスをめぐってという本があります。でこの本がどういう本かっていうとですね、7人7人の執筆者がそれぞれの生きてきた立場からですね、イエスという一人の人間のイメージについて書いた本です。ですから7人の執筆者がそれぞれ一編ずつイエスに関するイメージを描いている。その7つのイメージを一つの本として集めたのがこの人間イエスをめぐってっていう本なんですね。で7つのイメージはどういうイメージかっていうと、こういうもんです。1つ目、預言者イエス。2つ目は農民職人イエス。3つ目、治癒者イエス。治癒者っていうのは癒す人っていう意味ですね。4つ目、フェミニストイエス。5つ目、悪人イエス。6つ目、詩人イエス。7つ目、格者イエス。格者っていうのは悟ったものっていう意味の仏教用語だそうですけれども、格者イエスっていうことですね。でその中で例えばこの6つ目の詩人イエスっていう章から少し文章を引用したいと思うんですけども、この詩人イエスという章は川中郷義勝さんという方が書かれたそうですけども、こういうふうに語っていらっしゃいます。イエスの育った世界とは立法遵守によって言葉の盗作にまで至った世界であった。立法が全体的に浸透した世界、他の言葉を語ることが許されず皆が一律に語るように求められる世界、そこでは一律に語ることによって平気でむごい言葉が語られる。イエスの弟子たちもまたそのような立法の言葉から自由ではなかったことを福音書のそこここに伺うことができる。このようにイエスの生きた世界は立法という破れのない言葉の横行する世界であった。そこにはむしろそのような言葉のもとで弾き出され破れ去った人々のうめきが満ちていた。それはもっと深い意味で言葉が破れていたということである。そこではそのような一律な言葉の破れ、そもそも言葉が破れうるのだということに気づくことこそ真理への導入となったのである。ちょっと難しかったかもしれませんけれども、立法主義という一律の言葉が語れる中で、立法を守れない人が語る言葉を失っていく、そういう世界の中でその一律の言葉の世界、立法の世界を打ち破っていったのが、裂け目を作っていったのがイエスだったということです。皆さん、イエスは詩人であると言われるとどういう感じを受けるでしょうか。そういう観点から聖書を読んだことはおありでしょうか。私自身はあんまり持ったことがない視点だったんですけれども、けれども考えてみると分かるような気もするんですね。というのもイエスはよく例え話を語るわけです。イエスの語る例え話は豊かなイメージやハッとする洞察力に満ちています。イエスの言葉からは物事の本質を見据え、人の心を射抜くような鋭さと力が感じられます。そういう意味でイエスは詩人であるというならば、そうだと頷ける気がするんですね。で今私は皆さんに何のお話をしたいのかっていうことですけれども、こういうことが言いたいんですね。イエスがどのような人物であったのかっていうイメージは、人それぞれ聖書を読んで受け取る人によって千差万別だっていうことです。なぜイエスに対して人それぞれ千差万別のイメージを持つのか、なぜそんなことが起こるのか、それは直接的にはイエスがこういう人だったという記述が聖書の中に少ないからだと思います。けれども本質的にはイエスの生き方、そして死に方が人々の心の底にある何かに訴えかけるからではないでしょうか。 イエスの生き方、死に方が神様の御心を示している、真理を証ししていると、イエスに出会った人々、そして2000年後の今、聖書を読みイエスに出会い、私たちの心に訴えかけるからではないでしょうか。イエスは死に至るまで神の御心に従おうとしたと聖書は語っています。今日のヨハネ福音書には、イエスが私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た、真理に属する人は皆私の声を聞くとイエスが語ったとあります。じゃあ真理とは何なのでしょうか。真理とは何かと38節でピラトが尋ねています。でこれは総督ピラトの言葉ですけれども、ピラトだけの言葉ではないんですね。私たち自身の言葉でないといけないと思います。確かにピラトはユダヤ人の指導者たちにそそのかされてイエスを死に至らしめた人物です。けれどもピラトのようにイエスを傷つけ貶めようと意図的にそういうことをした人物だけではなくって、イエスの後に従って生きていきたいと願う者、そしてそう願いながらもイエスを傷つけてしまわざるを得ない私たちにとっても、この真理とは何かという問いは避けることのできない問い、一生かけて自分の生き方の中で常に求め続けなければいけない、そういう問いなのではないでしょうか。逆の言い方をすると、真理とは決して一般的な仕方では定義されないもの、万人に当てはまるような客観的なここにあるというものではなく、個人個人の生き方を通して、祈りを通して、その人の心の深い部分に迫ってくるものではないかと私は考えています。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、今日は説教題を証しする生き方としました。実はギリシャ語の証しっていう言葉は、目撃する、あるいは殉教する、死ぬことですね。殉教っていう意味を含んでいるんですね。ギリシャ語の証しマルティスっていう言葉は、英語の殉教マルタっていう言葉の語源となっています。そのことからも分かるように、つまり証しをするっていうことは、何かを目撃すること、何かについて証言するっていう意味だけじゃなくって、証しをするという言葉には本質的に死に至るまでという意味が含まれていると私は考えます。分かりやすく言うと、自分が元気な時だけ、自分の都合がいい時だけ、周りの人が聞いてくれそうな時だけ語るっていうのは証しじゃないんですね。証しすべき時が来たならば、たとえ死んでも証ししなければならないんだと、厳しい言い方ですけれども、聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。証しする生き方、じゃあ私たちはどこに向かって誰と共に歩んでいくのでしょうか。証しする生き方とは、神の御心に忠実であろうとする生き方ならば、そしてその神の御心真理が時として必ずしも明らかではないことがある、分かりにくい場合があります。それでも神の御心真理を私たちは求めたいと本当に思っているのでしょうか。求めたいと思っているならば、そのために私たちは何をしているのでしょうか。他の人の前で何かを証明する必要はないと思います。神様の前で神様の御心を確かめ、求めようとすることが私たちに求められていると思います。それはきっと人とぶつかる生き方なんだと私は考えています。マタイ福音書6章24節にはこのようにあります。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だからこそイエスは十字架につけられて殺されてしまったわけです。では皆さんは、そして私たちは、私は人に仕えるんでしょうか、それとも神に仕えるんでしょうか、どちらを望むのでしょうか。けれども私は希望を持って信じています。確かに神の御心や真理は完全には私たちには分からないかもしれません。けれども信じて一歩前に進むとき、信じて一歩具体的な行動を取るとき、その一歩前に進んだ分だけ、一歩進む前には見えなかった何かが私たちに見えてくるのではないでしょうか。そこに希望を持ち、そのことを信じて新しい年度の歩みを始めたいと思います。一言祈りましょう。 神様、あなたによって許されて私たちは今日も礼拝を捧げるために祈っています。どうぞ今私たちの心を開いてくださり、私たちの心を謙虚なものとしてくださり、あなたによって新しい生き方をするそのような存在へと作り変えてください。新しい年度、希望を持って互いに配慮しつつ、本当に神様の御心を求めながら具体的な行動を通して歩んでいくことができる、そのような私たち一人一人、そのような旭川豊岡兄弟、豊岡教会、そのような信仰共同体へと導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。